今年も救い主であるイエス・キリストのご降誕を祝いするために先週を皮切りに4つのクリスマスの話をさせていただきます。この4つの話はアドベントリースの4本のキャンドルに関するものです。それで先週約束キャンドルの意味を考えながらイザヤ7章14節にあるイエス・キリストのご誕生の約束、つまり少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をイマニュエルと名付けるという約束を学んできました。ご存知のように予言された通り700年後のことですが、マリアという少女が身ごもってイエス・キリストを産んでイマニュエルと名付けました。イマニュエルとお名前は文字通り神は私と共におられるという意味です。先週一緒に学んだようにイマニュエルという名前はキリストについて次のような2つの真理を表しています。主イエス・キリストは誠に神であり誠に人間であるのです。今日二つ目の話で光というキャンドルが象徴しているキリストの照らしてくださるお務めについて考えましょう。先週と同じように今日の話もイザヤ書にある予言に基づいています。イスラエルの国の非常に堕落していたしまった時代といえば預言者イザヤの時代でした。多くのイスラエル人は誠の神様や神様に救わされた預言者の教えに背を向けて霊媒や占い師などに頼ってしまったのです。真理を偽りと取り替えてしまったので、イザヤの老国人は深い霊的な暗闇の中を歩んでいました。誠の神様を拒んだので、当時のイスラエル人たちは羊飼いがいない、迷子になった羊のようだったのです。それでどうしようもありませんでした。イスラエルがそんなに最悪の状態だったにもかかわらず、預言者イザヤは希望を持って九章の一節と二節に書いてあるように、その後に来られるイエス・キリストの地上のお務めを次のように預言しました。苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブロンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいるためは大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。ここでイザヤはその後大きな光であるイエス・キリストが来られて、その時イスラエル国の北部に住んでいる人たちの暗い心を照らしてくださることを予言しました。マッタイ4章に記録されている通り、700年後、イザヤが予言した通り、イエス様は次のようにイスラエルのガリア地方を奉仕を始められました。ヨハネが捕らえられた聞いてイエスはガリラヤへ立ち逃れた。 そしてナズレを去ってカペナムに来て住まわれたゼブロンとナフタリの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためだった。すなわちゼブロンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向かう岸、異邦人のガリラや暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っている人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。暗めなさい。天の御国が近づいた彼です。残念ながら当時のほとんどのイスラエル人は光であるイエス・キリストを受け入れませんでした。受け入れなかったどころか、結局十字架に貼り付けることを要求してしまいました。それにもかかわらず、イエス様は御子目に死者の中からよみがえられたので、今も人の暗い心を照らしてくださるお務めを続けておられます。次のような事実に照らして、すべての人がイエス・キリストの照らしてくださるお務めを必要としていることは明らかです。まず、すべての人は生まれながらサタンの暗い支配下にある彼です。新約聖書のエペソ2章を開いてください。エペソ2章、以前私たちはここで暗記しましたですね。2章の、今度2章の1節から3節まで見ますが、すでに救われたエペソに住んでいる信者たちに、パウロは次のようなことを書きました。あなた方自分の罪と罪と名なきに死んでいたものだって、救われる前の時代。その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、窮地の権威の持つ支配者すなわちサタンとして、今も不従順の頃の中に働いて霊に従って歩んでしまいました。私たちも皆かつては不従順の頃の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら見返りを受けるべき子らでした。死んでいたものでした。霊的に死んでいたもの、神様知らない、罪で神から断ち切られた、神を探しても見つけない、そういう状態でした。みんな生まれながらアダムの子孫としてその状態です。もしまだイエス様を自分の救い主として受け入れないなら、今それはあなたの状態です。第一ヨハネ五章開いてください。第一ヨハネ五章、五章の19節、第一ヨハネ五章の19節。私たちは神からものであり、すなわちすでに救われたものです。世全体は悪いものの支配下にあることをしています。二つの支配、キリストの支配、悪魔の支配ある。すべての人は生まれながら神の支配ではなくサタンの暗い支配下にあります。同じ新約聖書ですが、今度第2クリント4章開いてくださいませんか。第2クリント4章、暗闇から救い出された人はキリストのことを述べたいでしょ。伝えても多くの場合人は受け入れません。 理解できない。なぜでしょうか。4章の一節に、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、この務めは福音の伝える務めですが、勇気を失うことなく、恥ずべき隠れされたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を負けず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身のすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に負えがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に負えがかかっているのです。心の中にその負えがかかっている。サタンはそれをかかってしまった。それで4節、その場合、この世の神、悪魔が、サタンが不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。福音を伝えても多くの場合一人それを受け入れようとしません。理解できません。なぜならその状態です。悪魔の支配下にあるね、悪魔はその人が信じないようにこの心にその声をかけてしまった。だから神様が助けてくだされなければ、人は福音聞いても絶対に理解できません。そういう状態です、生まれながら。だから全ての人がイエス・キリストを照らしてくださるお勤めを必要としていることは明らかです。自分ではどうすることもできない。すべての人は生まれながらサタンの暗い支配下にあります。でも、すべての人の心が光であるキリストによって照らされます。見てください。ヨハネ福音書の一章を開いてください。ヨハネ一章。一章の一節。少子のために先ほど私は読ませていただきましたが、もう一度見てください。私は読みながら少し説明しよう。ヨハネの福音書の一章の一節、はじめに言葉があった。この文脈によると、この言葉はイエス様の自身のことを指します。はじめにキリストがあった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。キリストは神であった。この方は、このキリストは、はじめに神と共におられた。神だからです。すべてのものは、この方によって、キリストによって作られた。創世記一章の一節、はじめに神が天と地を創造したという言葉、はじめに父なる神様、キリストなる神様、聖霊なる神様、天と地をお作りになったという意味です。作られたもので、このキリスト、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。聖書によると、神様はね、アダムをお作りになったとき、いわば伝道でこの形を作りました。でも、彼は命を持っていませんでした。神は拭いてくださった。その命はアダムに入った。それね、肉体だけではなく、霊的な命も与えてくださいました。五節。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝てなかった。神から救わされたヨハネ、これはバプテスヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって、ヨハネによって信じるためである。 彼は光ではなかった。キリストではなかった。ただ、光について、キリストについて証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。旧説によると、イエス・キリストはすべての人の心を照らしてくださいます。なんと素晴らしい恵みでしょう。それで人が自分の罪が理解できます。分かったからと言った彼、分かってもそれでイエスも信じようとするわけではありません。でもここで神様の義務が見えます。すべての人、キリストはすべての人の心が光であるキリストによって照らされます。信じる機会が与えられます。これが神様の一方的な恵みです。第二クリント見てください。第二クリントに戻りますが、先ほど四章を見ましたが、今度四章の五節から読み続けます。第二クリント、クリント四章。4章の5節と6節、すでに救われたパウロと他の信者たちのことですが、私たちは自分自身の述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よう。これはね、光があれと言われた時、創世記の一緒のことね。その方はキリストはね、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。キリストのお勤めです。なぜね、すべての人がイエス・キリストの照らしてくださるお勤めを必要としているでしょうか。まずすべての人は生まれながらサタンの暗い支配下にあるからです。その上、すべての人の心が光であるキリストによって照らされます。また、すべての人の幸せは、だから、すべての人の幸せは、将来も死後の世界も、光であるキリストにどう対応するかによって決定されます。ヨハネに戻りますが、今度3章見てくださいませんか。3章の18節、3章の18節、御子を信じる者、キリストを信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子のみんなを信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、キリストが世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。光の近づくに行けば、やっぱり心がわかる。人が恥ずかしくなる。キリスト光です。光に近づくと自分の罪がわかる。人はね、他の人に神様を見せたくない。でも皆さん、最初から神様すべてご存知です。だから本人が認めなければいけません。残念ながら人はそのキリストより暗闇を愛しているのことですね。20節、悪いことをする者の光を憎み、キリストを憎み、この行いが あくるみに出されることを恐れて怒りの方に来ない。すごく残念なことですね。キリストは世の光としてすべての人の心を照らしてくださいます。人は少し分かるようになります。それから決定します。光の方に行こうか、逃げようか。逃げようなら救われません。なぜ裁かれる、照らされたのにその罪を告白しなかった、許しを求めなかったからです。ヨハネ8章の12節、ヨハネ8章の12節に素晴らしい約束が記録されています。ヨハネ8章12節イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。どういう意味ですか。聖書によるとイエス様のことですね。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることなく神の怒りがその上にとどまる。キリストに従う者はキリストを信じてキリストに世の怒りであることを認めてキリストの許しを求めて、その人はそのことによって暗闇の汗から怒りのあるイエス様の支配下に移されます。そしてそれからその人は決して闇の中を歩むことがあります。一時的なことではなく永遠の命です。命の光を持つのです。キリストをいただくからです。キリストは心の中に入るからです。キリストは何回も光について地上にいらっしゃった時群衆に伝えました。一つの時ね、十字架に向かってのことですが、今度ねヨハネ12章を開いてください。ヨハネ12章、12章の35と36節35節イエスは彼らに言われた。マラシャバルクアイラ、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に、私たちがここにいる間に、光の子供となるために光を信じなさい。信じなければ怒りの子供になりません。救われません。そのキリストははっきりとそのことを教えました。この闇の中を歩んでいる人はどこに行くか分かりません。もし皆さん、もし分かったらすぐ光の方に行きます。なぜならその人は永遠滅びに至る道を歩んでいるからです。聖書による人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。分からないので、だから いつも前に誰かについていきます。ご両親はそれを信じましたので、私は同じように信じましょう。考えずにそのことを受け入れます。宗教などですね。でも皆さん騙される。怒りの子ではなく悪魔の子だから、だからどこへ行くかわからない。でもイエス様はっきりと伝えた。光があるうちにその中を歩んでくる。今信じる誓いがあります。マタイ8章の11節と12節マタイ福音書の8章を開いてくださいませんか。 8章の11節、当時のユダヤ人たちにアブラハムの子孫に次のようなことを言いました。11節、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、これ異邦人たちですね、天の御国にでアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは、イスラエル人たちは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。これは皆さん、これ地獄のことです。皆さん、地獄はね、人は地獄に投げ込まれて何も見えません。ハデスもあります。イエスもね、ハデスと地獄について、あ、教えました。人がね、キリストを信じないままこの世に出てしまったら、最後の審判の日の前で、ね、ハデスで苦しみを受けます。それで後で最後の審判があります。なぜあなたが罰されるか、神様本を開いて、その人の人生のすべての罪が記録されている。なんと恥ずかしいことでしょう。公で神様はそう言います。あなたはこれも信じなかったから、永遠の苦しみ、火の毛の中に、火の毛の中に、ね、暗いところです。私に、もちろんその人はね、全然わからないですが、地獄のことに、いや、私は地獄に行きます。なぜなら友達は同じところに行きます。皆さん、地獄に入ったら誰にも見えません。暗いところです。コロサイ人の一章を開いてください。コロサイ人一章の13節14節に、なんと素晴らしいことが書いてありますよ。コロサイ人の一章の13節、一章の13、14、神は私たちを暗闇の汗から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。そのことによって光の子供になりました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。神の子供、前は悪魔の子供、悪魔の子供はこの暗い支配下にどこへ行くかわからない。神様はね、そのイエス様はその心を照らしてくださいます。その時、人はね、光の方に行こうか、逃げようか。光の方に行く者は救われて、この状態から救い出されて、光のある支配の中に移されます。だから光の子供と呼ばれています。エペソ5章の8節から、5章の8節では、暗闇から救われた人たちはどの生活をするべきでしょうか。5章の8節、エペソ、あなた方は以前は暗闇したが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実は、あらゆる善意と正義と真実なのです。救われる前のことはね、嘘、偽り多いでしょう。なぜなら悪魔はね、偽りの父だからです。でも救われたから信じる人に、嘘をやめるべきです。光らしく、イエス様と同じように真理だけ伝えるべきです。信じるべきです。ことですね。十節、そのために主に喜ばれることが何であるかを 見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども、明るみに引き出されているものは、みんな光によって明らかにされます。キリストによって明らかにされます。だから彼はね、未信者に神様をこう言います。明らかにされたものはみんな光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませて。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。眠っている人はね、これね、暗闇の中を歩んでいる、ね、その状態がわからない。なぜならサタンはその心に追いをかけたからです。キリストは照らしてくださいます。キリスト、起きなさい。てくださいとのことを非常に進めました。死者の中から霊的な死から霊的に命に移されることです。最後にキリストの言葉を見ましょうか。マタイ5章の14節から16節。信者たちね、信者たち向けの言葉ですね。あなた方は世界の光です。世の光もあります。キリストは世の光、これ世界の光、光の子供は世界の光です。キリストの代わりに周りを照らす、そのことね。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。もちろん。また、明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありません。もちろん。食台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。では、世界の光として信者たちは周りを照らすべきです。自分がクリスチャンであること、他の人に伝えるべきですよ。言葉だけではなく、振る舞いによってそのことを表します。そうすれば、人がその周りに自分の心がわかるので、光の方に行く機会が与えます。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。行いによって救われません。でも、行いをするために救われます。良い行いをするために信者たちが悪魔の汗から支配下に移されました。良い行い、皆さん、私たちは正しい言葉を伝えます。ルールを守ります。模範的な市民になるべきです。私たちは人を許すべきです。キリストと同じように。そういう良い行いをすれば人が私たちの天のお父さんの存在を知ることができます。なぜ彼は嘘つきません？なぜ彼はいつも正しいこと、なぜ間違ってる、謝るでしょうか？どうして変わりましたか？それで明かし機会が与えられます。実は私はイエス様を信じることによって変わりました。私は光の子供です。そのことによって、結局、その人は、未信者たちは神様の存在を認める。褒める。それで、 私たちそのために私たち良い行いを行う。神様、人に褒められるためではなく、神様が褒められるためにそのことします。一緒に学んだように、本当にすべての人が主イエス・キリストの照らしてくださるお勤めを必要しています。なぜなら、まずすべての人は生まれながらサタンの暗い支配下にあるからです。でも、すべての人の心が光であるキリストによって照らされます。神様の恵みです。けれども、その反応、大切です。すべての人の幸せは、将来も今はね、まだ生きている間、死後の世界も光であるキリストにどう対応するかによって決定されます。はっきりと教えています。もし光の行動であるなら、今週、光子供らしく歩みましょう。もしまだ神の子供にならないのなら、ぜひ怒りの方に行きましょう。キリストはもうあなたの罪を示してくださったと思います。だからその罪を認めて、キリストは私を許してくださいと言ったら、そのことによって怒りの子供になります。それであなたも神様の栄光を表すことができます。